こんにちは、遠藤和樹です。白石博和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今日はですね、白石さん、
はい、
白石さんたちが実際に社内でね、何年もかけて運用してきた360度評価を実際にやっている中身をですね、少しだけ我々はちょっと怖いのちょっと外から覗くような感覚になるかもしれないんですけども、はい、実際どうなんですかっていう話を少し今日踏み込んでいきたいなと思うんですが、
はい、はい、ですね、360度サーベイ前回申し上げましたけども、厳密に言うとですね、今の弊社の評価項目は、厳密に言うとという言いましたけど、ざっくりと言うと、コンピテンシーですね、工業責者の行動特性、はいはい、これが一つで、こちらを360度サーベイでやってます、
うんうん、
でもう一つは能力評価という位置づけなんですけども、今は昔はスキルや技術知識を入れてたんですけども、今お客様から、いただく報酬、これが一つの成果だろうということで、能力評価を、お客様からいただく報酬ですね、売上と、それからこの売上を直接じゃないけども間接的に支える行動ですね、この二つを能力評価としておるんですけども、主に360度を評価で扱うのはコンピテンシーですね、行動特性、これは全社員に共通するテーマなので、こちらを360度でやってます。
これがちなみに第7回でコンピテンシーとはというね、はい、回も、はい、一個取り上げてやってますので、ね、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、はい、そちらも聞いていただくと立体的に見えるかなと思いますが、まあ、そんな中でコンピテンシーの行動特性の部分を360度評価。
そうですね。
白石さんたちの今の組織間で言うと、当時ね、100名とかでやってた時期もあると思うんですけど、はい、今で言うと、30名ぐらいの皆さんで、
そうですね、25とかそのぐらいでやらせてもらってます。
で、人事委員会が10名ぐらいですかね。
そうですね。はい。
で、2拠点ですよね。
そうですね。
やっているような形での実際をの運用どうなんですかっていう感じですが、すごくね、近しい会社さんだったり、で、逆に白石さんたち100名ぐらいの時もあったので、その辺の話もできると思うんですけど、はい、今回は現状ですが、はい、でも全員顔わかる規模感ですよね。
そうですね。なので、まあ、必要な方はコンピテンシーの本を読んでいただくと、詳細がわかると思うんですけども、コンピテンシーディクショナリーというのがあってですね、まあ、20から30項目ぐらいから、まあ、これは、この中から組織の問題意識に従って、我が社今3つほど、選択をして、で、それを少し内容にアレンジをして、こういう行動を取る人が評価されるというものを、Excel でまとめてるんですけども、
はい。
で、年に1回、2週間ぐらいですかね、期間を取って、うん、一人一人が全員を評価をしていきます。
例えば白石さんであれば、これ逆に言うと25人ぐらいが白石さん全員やるんですか？一部？25人やるんですか？
25人やります。
マジですか？
最初はですね、遠藤さん言ったように、うち2拠点あるんですね。
はいはいはい。
で、この人のこの仕事が見えないからっていうのはどうしてもあったんですよ。
うん。
で、今は、こういう時代なので、ウェブでやり取りできたりとか、うん、いろんなね、媒体でやり取りできるので、その中からなるべく斜線をつけずに評価をしていこうというスタンスでいますけど、どうしても評価できない場合は斜線をつけてました。
ただ私、私あれですか、新卒、はい、例えば若手の方とか入っても、
はい、
上司25人に責任を負って評価するんですか？
そうですね。評価してもらいます。
そうですね。はい。そう。マジ？それ
評価しづらいというのは、オープンにしにくいっていうのはあると思います。心理的抵抗感は。はいはい、ただ、うん、そのコンピネーションの内容を見ると、それはわかりますので、組織論でよく述べられるように、上から下はなかなかわかりませんけど、下から上を除けば、全員が、誰が1番で、誰が2番かっていうのはわかりやすいんだって言われますけどね。そのぐらいつけやすい。
むしろね、はい、上から下よりも下から上の方がつけやすいと。
はい。
逆に怖いですね。
はい。だから私が、まあ、つけますけども、私がこう一年に一回怖いのもありますけどね、
うん、
誰から何点つけられて、その根拠は何かっていうところまで、エクセルに書いてもらうんですよ。
ああ、点数だけじゃなく。
そう。
点数の根拠。
うん。
定性的に。
そうそうそう。
ああ、ああ。
こうこう、こういう理由で、こういうことで、で、私が仕事に連れてってもらったときは、この発言は素晴らしいと思いましたとかね。まあ、具体的なことも入れてもらうんですけども。ということで、何点ですと。 だからその課題もありますよ。この人の場合は私を見られた時にこういう課題があるところまでは頑張って、書いてくれる人は書いてくれますけども、それで何点かっていうのが見えるようになってます、うんうん、そんな形で、で、なんでそんなことをしてるかというと、
はいはい、
自分で自分のことというのはなかなか見えませんので、
うん、
どっかの回で申し上げましたけど、私は自分に甘い方ですから、自分はこういう人間だということで点数を高めにつけてしまうんですけど、
はいはいはい、
みんなから課題を教えてもらうというところで、自分自身の、だからそれ自虐的になるというよりも、自分自身の強みですね、それから弱み、それから課題、問題をしっかりと認識できれば、あとはそれを価値に変えればいいだけですので、それをしっかりと直視できるという意味で最高の機会かなというふうに思います。これが今の現状の我々の360度サーベイのざっくりとした中身です。
そのやっぱり目的は一人一人がきちんとそれぞれ成長していくために、自分のことを自分で知れないからこそ、全員でそれぞれの仲間に責任を負って一人一人の強みだったり弱みだったり問題だったり課題だったり長所だったり短所だったりをちゃんと共有し合っていくっていうためにやるということですか？
おっしゃる通りですね。うちは人の成長というのが有機対人事制度を導入する第一義の目的ですので、そこはお互いに厳しく、そこをなんか甘えてね、おべんちゃら使ってやるというのは相手に対して失礼ですから、ということでやってますけどね。はい。
今、もうやってどのぐらいですか？
もう、この。
20年とかやってるんですか？
そうですね。そのぐらいですね。
もともとこの番組の趣旨の中で、
はい、
まず運用をしていって、
はい、
常に課題問題が出てくるので、それをちゃんとこう改善してぐるぐるぐるぐる回していくと。
はい。
もう1年に1回評価制度が変わって当然であるというお話をね、はい、以前からしてくださっているんで、
はいはい、
今、20年後の話聞いてるんで、
はい。
25人いたら25人というね、恐ろしい話ですけれども、で、当然、代表の方々の報酬とかも、みんなで決めるとかなんですよね。
ちょっとそこまではってね、これを聞いただけでは思われる方も多いと思いますんで、それはその20年かかったプロセスを踏んでおって、例えばこの360度サーベイも、
うんうんうん、
当初は、ある、比較的中堅先輩ぐらいの層の方だったんですけど、この360度サーベイをオープンにするのはさすがにしんどいと、
はい、
俺が誰から何点つけられてるのか分かるのもしんどいし、
うん、
俺が誰に何点つけたかをみんなから分かれるのもしんどいと。
なるほど、両ベクトルしんどいと、
これよく分かりますよね。
その気持ちも、もう誰もが分かるんじゃないですか、
なので、最初のスタートとしては、
はい、
これはですね、人事委員会に人事委員長という一人リーダーを決めるんですけども、
うん、
その人間にしかわからないように評価結果を集約すると。そして、
はいはいはい、
まあ、その人事委員長は誰から何点っていうのはわかりますので、で、誰からというのは消したところでみんなに解放するというようなプロセスを辿ったこともありましたし。
あ、そんな時期もあるんですね。
そうですね。それからよくあるのはさっきの社線のやつですよね。同じ会社でも部門で分かれると、仕事が見えづらいっていう、どうしても見えないっていうのがあるので、どうしてもというところは斜線をつけてくださいというところから始めるところもありますし。で、それから、それはでもプロセスですので、やっぱり全員が全体を見ていくっていうのは大事ですよねっていう話から、なるべくこの斜線を減らしていこう、いきましょうねという方向に今はなってますけどね。
うん、
それからこの360度サーベイ、に入るのまでも大変なところもあるんですよ。末端の社員さんまでなかなか理解共有ができない事情があるとかですね。
いや、それが普通ですよね。
そういったところは上司が責任を持って評価をして、で、ちゃんとなんで、その上司がですね、この A さんなら A さんに何点をつけたかというのをちゃんと説明をしていくと。いうような、まあ、
そこから入っていって、もう当然360度は目指していくけども、はい、
うん、
まずは状況においては、その上司が、まあ、よくあるその一方向というか、上が下をと、はい、ただそこにしっかりと、それぞれの部下、社員が育つ、成長するためを前提に、評価の数字に対しての責任を負って、ちゃんと言葉にするみたいなことはやっていくみたいな感じ
ですね。はい。はい。当然そういうプロセスがあってもいいと思います。これだけでもですね、かなり違うっていう場面を私遭遇したことがあって、そこは社長が毎年評価をしていた。で、まず取っかかりとして、主任クラスに社員評価を、賞与だけですけども、してもらおうと。 いうことでやってもらったら、この主任さんはこの評価の責任を負うわけですから、そして、何点つけたかということと、お前にはこういうことを頑張ってほしいっていうことを説明しなくちゃいけない立場に一気に回るもんですから、もう、なんていうか、発言から、仕事に対するスタンスから、全然変わったというふうに、
社長が言ってた。それだけでね、まず。
はい。そういうことは、大きいかなというふうに思いますね。
これノウハウが一言で言えるような話じゃないと思うんですが、
はい、
そうやって一方向からあるタイミングで360度みたいなことができるような風にこう変わって変遷していくもんなんですか？
そうですね。こういうルートを通っていけばいいですよっていうのは、さすがに
一概に言えないですけども、ね、
前回ですかね、前々回ですかね、申し上げましたように、継続的改善が大事ですから、課題と問題をね、整理していくと、やはり一方向だけの評価は、いいところもあれば、ね、弊害っていうのもできてきますので、このタイミングで、やはり移るべきではないでしょうかと。で、その時に、やっぱりこの価値を全社員で共有して、いつから入るかというタイミングを探りながらやっていくっていう、まあ、そんなプロセスになるんでしょうかね。会社によって違うと思います。
今、お聞きしてて思いましたけど、全員が、そもそもこの番組の趣旨でもある、人事制度の目的はまず人が成長するためであると。
はい。
これが、例えば30人が全員が、私が成長したいんだって本気で思っていると、
うん。
先ほどの話からすると360度は実現可能になっていきますよね。
そうですね。まあ、ロジックとしては当然
そうですよね。ロジックとしては。
で、やはりですね、これはもう冒頭第1回目から申し上げておりますように、社長が社員に都合のいいように働いてもらって、今成果が出る時代は終わりましたから、社員一人一人がものを考えて、責任ある意思決定をして、価値創造を日々していくと、そういう組織体にしていかないと、もう生き残りが難しいですから、そのために、有機体人事はあると。で、そうやって社員さんが、責任を持つ立場になって、ものを考え始めるとですね、やらされてる仕事から、やりたい仕事とか、やるべき仕事に変わっていきますので、重たいと最初は思うんですけどね。その中で、充実性っていうのも、確かに実感していただけるはずなんですよ、
ね。
そういう組織体のお手伝いをしたいなというふうに、これはちょっと個人的な願望になってしまいましたけど、
思いもね、含めてだと思いますけれども、はい、まあそうやってね、実際に20年間、実際に自分たちの社内で実験をねしたっていう言い方が正しいのかわかりませんが、実践してきたという中でのね、回復をしていただきましたので、まあちょっとなんか具体的にもしね、質問あって、こういう時どうしてんのとか、こんなこと起きないのみたいな心配ありましたら、ぜひぜひ質問をいただけたらなと思っております。というところで今日は終わりたいと思いますが、そろそろね、大きな大トピックみたいな話は整理してきたので、少し質問等々も来ておりますので、そういったものを扱っていきたいななんて思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。白井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。